区政のここを聞く一般質問用紙。質問は女性の声で、答弁者すなわち区理事者は男性の声で読みます。8議員。まず、荒川区の来年度予算及び区政の展望と日暮里駅周辺の整備を問います。自民党小坂正美議員の質問です。荒川区の来年度予算と区政の展望を問います。1月の安倍首相の施政方針演説では、名目 GDP が44兆円増加、9% 成長したと述べられましたが、区民や区内企業の実感では景気回復の効果が十分に行き渡っていません。今後の財政運営は、様々な財政指標を用いて財政の健全化を適宜チェックしながら行うことが重要です。今後、ますます増加が想定される行政需要に的確に対応するためにも、これまで以上に適正な行財政改革を進めていかなければならないと考えます。そこで、今後の区政運営の考え方とともに、我が党の要望が新年度予算にどう反映されているか、予算編成の基本的な考え方を含めて問います。
時代の変化や新しい潮流に的確に対応することが、区の未来を切り開くとの思いで、これまで多岐にわたる施策を展開してきました。新年度予算では、保育士奨学金制度の創設や、区立児童相談所設置の推進等、子どもの未来を切り開くための支援策の拡充をはじめ、介護予防の充実、防災まちづくりの推進、地域経済や文化、スポーツの活性化等、区政のあらゆる分野の施策に取り組んでいきます。今後も財政指標を注視しつつ、財務諸表等の検証や行政評価を徹底する等、将来を見据えた強固な財政基盤の確立に努めます。これからも困難な課題に真正面から立ち向かい、区政運営に邁進します。
日暮里駅周辺の整備を問います。日暮里駅は成田空港から近く、世界の玄関口といえます。外国人観光客も多くなると考えますので、交通量調査を行ってはどうでしょうか。一方、南口のもみじ橋はエレベーターがなく不便です。以前から日暮里駅周辺のさらなる発展のためにも、老朽化しているもみじ橋の対策を求めていますが、東京オリンピック・パラリンピックを一つの契機として、それまでに間に合わせる形でバリアフリー化に着手すべきと考えますが、区の今後の進め方を問います。
平成26年度から27年度にかけて、もみじ橋の健全度及び耐震性の調査を実施しました。調査の結果、架け替えは行わず、健全度や耐震性を生かし、バリアフリー化を基本とした整備を実施することとしました。整備にあたり、東京オリンピック・パラリンピックの開催を見据え、先行してエレベーターの設置等によってバリアフリー化を図る整備を計画しています。また、平成29年度には、交通量調査や予備設計及び地下埋設物調査を実施します。
西日暮里駅から西日暮里三丁目周辺の山の上に行くには、エレベーターがないと不便です。西日暮里駅周辺のバリアフリー化は、高齢者の方や障害のある方の移動円滑化に資するとともに、観光客の増加も見込まれると考えます。用地を確保することは容易ではありませんが、あらゆる可能性を考慮した上で、西日暮里公園に上がれるエレベーターの設置を検討してはどうでしょうか。
区では、西日暮里駅周辺のバリアフリー基本構想を策定し、可能な限り移動円滑化基準に適合した形に近づけるよう検討してきました。エレベーターの設置は、西日暮里地域の移動円滑化が図られるとともに、観光振興にもつながると考えます。しかし、設置には大規模な仮設工事が必要になることや、既存擁壁の一部が支障となること等、課題も多いです。また、適地を確保することが難しい状況ではありますが、駅周辺の開発を注視しながら検討を進めます。
その他の質問項目として、東京女子医科大学東医療センターの移転問題について、町屋駅、藍染川通りについて、電線類の地中化についてがありました。自民党、小坂正美議員の質問でした。次、2025年問題と災害時協定を問います。公明党、保坂正人議員の質問です。2025年問題を問います。2025年問題とは、2025年に団塊の世代の人々が後期高齢者となり、 少子高齢化問題に拍車をかけて生じる諸問題を表した言葉です。早くからの対策が必要と考えますが、区における後期高齢者人口の推移と対策をどう考えていますか？
荒川区人口ビジョンにおいて、後期高齢者人口は2025年まで増え続けると推計されています。区ではこの問題に対し、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスを一体的に提供し高齢者を支える地域包括ケアシステムの構築に取り組んでいます。
区ではこれまで医療や介護費用の抑制に取り組んできました。今後一層の努力を要望するとともに、社会保障費の確保について今から万全の準備をする必要があると考えますが、区の見解を問います。
区は介護予防事業や糖尿病対策等とともに、ジェネリック医薬品の利用促進等を総合的に行う荒川区方式の推進に取り組んできました。引き続き地域包括ケアシステムの構築を進め、国に対しても安定的な社会保障費の確保を働きかけます。
コロバン体操やセラバン体操への男性の参加者が少ないです。健康寿命の増進のために、区内フィットネスクラブ等との提携事業を行ってはどうでしょうか。
区内のフィットネスクラブと共同した運動の習慣化は、健康づくりや地域資源活用の観点からも有効であると考えます。今後、先行自治体の実施状況や課題を調査研究し検討します。
災害時協定を問います。区は、6分野72区内企業及び各種団体と災害時協定を結んでいます。このような企業団体を区民に周知するため、あら防災や防災訓練の会場にブースを設けて、広く PR を行ってはいかがでしょうか。
現在、協定締結ごとにホームページや区報へ掲載すると、周知を進めるとともに、各種訓練等に参加してもらっています。ブース展示による呼びかけは区民への PR につながり、事業者への災害時における対応の自覚が深まることが期待できます。
災害時防災協定を結んでいる都市及びこれから結ぶ都市に対し、被災した荒川区民の受け入れ数を決めてもらうのはいかがでしょうか。また避難先を地域別に決めておくことが大事だと考えますが、いかがでしょうか。
各自治体への宿泊施設数やアクセス性等の具体的な調査を行うとともに、当該自治体の意向を踏まえ、災害時の協力体制を協議します。
災害時防災協定都市を旅行の際に、区と宿泊先自治体から1000円程度の補助金を交付する、仮称宿泊補助金を創設し、民間交流を深めるきっかけづくりをしてはいかがでしょうか。
区民が災害時に交流都市の宿泊施設を使う可能性等、検討すべき事項が様々あると考えますので、防災協定を結んでいる交流都市と協議していきます。
その他の質問項目として、29年度予算編成と今後の区政運営について、緊急輸送道路の安全の確保についてがありました。公明党、保坂正人議員の質問でした。次、震災対策と介護・医療体制づくりを問います。共産党、相馬健一議員の質問です。区民の命と財産を守る震災対策を問います。首都地震の際、壊滅的な被害に遭う可能性も高いです。被災地外の都市グループ等と支援のあり方や受け入れ計画を相互に持つことが必要だと考えます。広域複数自治体と東京都23区等で相互支援・受援システムを構築するよう求めます。
これまで同時被災の可能性が低い自治体との間でも相互応援協定を締結し、支援及び受援体制の整備に取り組んできました。今後は支援の明確化等の具体的作業を行います。広域での支援体制の整備は都道府県や国との十分な調整が必要であることから、方法等について研究をしていきます。
都危険度ランキングの基本データを区で独自分析を行い、絶対的な危険度を解明し、対策を各丁目やさらに小さなメッシュで明らかにしてください。
地域危険度調査の結果を踏まえ、木造住宅密集地域の改善に向け、様々な施策を実施してきました。その効果等を把握するため、不燃領域率を指標とする分析を行い、効果の確認にも取り組んできました。
震災対策は備えが大切です。住宅耐震補強や家具転倒防止、 感震、揺れを感じるブレーカー等の設置、食料、水、簡易トイレ等の備蓄等への支援を充実し、区として3つの備えの 100% 実現を求めます。
住宅耐震補強は区内全域の助成制度を実施し、家具転倒防止、感震ブレーカーの助成は見守り事業等と連携して周知をしています。備蓄物資は当初3日分の食料は確保し、簡易トイレ等の資機材は計画的に充実、更新等を行っています。
住み慣れた町で住み続けられる介護、医療体制づくりを問います。住み慣れた区内で最後まで住み続けるには、介護保険では不足で、家族介護に頼っています。そこで、最後まで在宅で暮らせるように、区独自の在宅介護支援の福祉サービス提供を求めます。
小規模多機能型居宅介護や定期巡回、随時対応型訪問介護看護等のサービス拡充に努めてきました。さらに、医療と介護の連携強化を図るため、関係者の顔の見える関係づくりを進めています。
体の状況の悪化で、介護認定の見直し等を行う際に、受けたいサービスを利用できない時間差が生じます。区の職員等による在宅支援のホームヘルプ事業の実施を求めますが、区の見解を問います。
身体状況の悪化等により、早急に介護サービスの利用が必要となった場合、要介護認定申請に対して、結果の通知期間の短縮に努めています。また、緊急度等に応じて、区職員による迅速な認定調査を行い、介護サービスの利用につなげています。
経済状況に関わりなく住む場所を選ぶことは、基本的な人権であると考えます。認知症グループホーム、特養ホームの増設、介護付き高齢者住宅等の誘致、増設の実現を求めますが、区の見解を問います。
小規模多機能型居宅介護をはじめ、定期巡回、随時対応型訪問介護看護等の整備促進を図り、在宅介護サービスを一体的に受けられるよう努めています。また、区内に特別養護老人ホームを整備すると、積極的に高齢者の住まい拡充を図っています。
その他の質問項目として、移転をやめ、築地での卸売市場再構築を求めるべきと考えますが、西川区長の認識を問います。新年度予算編成と予算編成過程の公開について、東日本大震災被災者等の支援継続について、我がこととして取り組むこと、保育士、介護職の処遇改善に積み立ての積極活用指針を持つこと、都市計画道路92号線は必要性も住民合意もなく、都市計画決定の見直しに力を尽くすことがありました。共産党、相馬健一議員の質問でした。次、旧松地小学校校舎解体後の跡地と、蛍光管回収、雑紙回収、資源回収場所案内を問います。民進市民、清水博史議員の質問です。旧松地小学校校舎解体後の跡地を問います。旧松地小学校校舎の解体は3月から着工し、年内には終了すると説明がありました。この場所は三河島駅前北地区の再開発計画地であり、再開発の進捗を見ながらこれまで校舎を残してきた経緯があります。再開発が実際に動き出すには一定の年月がかかると考えますが、3500平方メートルを超えるこの敷地をその間どうするのでしょうか。新年度の一定の時期には活用策を決める必要があると考えますが、区の見解を問います。
校舎の解体は本年3月に工事に着手し、12月頃の工事完了に向けて取り組んでいます。再開発事業が着工するまでの間の解体後の跡地の暫定利用については、地元をはじめ区民の意見を聞くとともに、解体工事完了までのできるだけ早い時期に有効な活用策を示せるよう鋭意検討を行います。
蛍光管等回収の今後の対応、雑紙回収の周知、資源回収場所等の案内を問います。お菓子の紙箱、包装紙、ティッシュペーパーの箱等の雑紙はまだ馴染みの薄い言葉です。区は昨年10月の区法特集号の中で雑紙について取り上げましたが、区民への雑紙回収は浸透しているのでしょうか。正しい仕分け方法も含めた雑紙回収周知の取り組みを求めます。また資源回収について、区の多くの地域では、町会単位によって行われているため、
新しく区内に転入してきた方に資源回収場所の情報が周知されていません。ゴミから資源を減らすためにも、懲戒未加入者への対応を求めます。さらに、蛍光管等の埋め立て処理ができなくなり、いずれ蛍光管が不燃ゴミでは出せなくなる現状において、今後の速やかな対応が必要になると考えますが、区の見解を問います。
平成26年7月に実施した調査によると、可燃ゴミの中に資源として回収できる紙類が約 9% 含まれていました。今後、懲戒等への周知を重点的に行うとともに、小学生への環境学習において、子どもを通じて各家庭に雑紙の資源回収が浸透するよう努めていきます。資源回収については、区内のほぼ全域で懲戒等が主体となって行う等、懲戒を含む約300の団体による集団回収が実施されています。回収日や分別方法は、区報特集号やホームページ等で周知を行っていますが、回収場所は個別に案内する状況にあります。懲戒未加入者だけではなく、単身者や外国人に対する適時適切な情報提供に努めます。蛍光管の回収については、リサイクルセンター開設を契機に、区の施設6カ所で拠点回収を開始しました。また、不燃ゴミの資源化方法を検証し、現行の車両や収集時間の変更等の課題も検討し、早期に蛍光管等を適正に回収できるよう取り組みます。
その他の質問項目として、各審議会の人員構成について、グリーンパールナスの今後の在り方について、生き残るためのさらなる防災対策について、薬の適切な使用についてがありました。民進市民、清水博議員の質問でした。次、トランプ政権による二国間交渉、荒川区への影響は、サービス付き高齢者住宅建設を、元気クラブ斉藤優子議員の質問です。トランプ政権で TPP より厳しい二国間交渉へ、地域経済と区の方針への影響をどう把握していますか？ TPP では外国企業に国内企業と同等の条件を与えなければならないとされ、これに反する制度は外国企業への差別とみなされ、違反すれば訴えられます。外資系参入による地域経済への影響、区の区内企業優先の方針、ジェネリック医薬品推進への影響と対策をどうしますか？
引き続き、区内事業所の経営基盤強化に取り組み、柔軟に産業振興策を講じます。政府は現行の調達制度の変更はなく、区は対象外と説明しています。データ保護期間の延長で、ジェネリック医薬品開発等に支障が出る場合には、対応を検討します。
サービス付き高齢者住宅の建設運営を荒川区で、介護保険が破綻し、施設介護も在宅介護も限界となった今、区の将来にとって有効な施策の一つです。介護サービスとの一体型や併設・連携型があり、不動産業界では大きなビジネスチャンスとして捉える向きもあります。荒川区でも空き家等の資源を生かした特色ある取り組みが可能ではないでしょうか。
28年度、国と都はサービス付き高齢者住宅の整備促進を図るため、施設建設や改修費に対する助成を拡充すると後押しを強めています。地域包括ケアにおいて住まいの確保は重要な要素であり、空き家の活用も選択肢の一つと認識しています。
その他の質問として、適正利益と適正賃金の確保を謳った、仮称、荒川区と民間事業者の契約に関する条例制定を、がありました。元気クラブ、斉藤優子議員の質問でした。次、婚活、子育てへの支援と、さらなる安心安全の街へ。日本創新党、小坂英二議員の質問です。国家戦略特区を問います。結婚への心理的障壁を解消する、プレ結婚心理カウンセリング講座を、区で開催してはどうでしょうか。
講座等の実施の必要性も含め、今後検討します。
実態数字を把握した上で、空き店舗等の活用で、一時保育の拡充を行い、利用方法を考えるべきです。
今後開設する2つの保育園で、一時保育事業を実施します。空き店舗活用は他自治体を参考にし、調査研究を行います。申し込み時期を早める等の検討も行います。
日本語という授業を取り入れて、日本語への理解を深める取り組みをすべきです。
国語大好き事業として小学校1年生の授業で区独自の講師を配置し、きめ細かく指導しています。他自治体の教育内容も参考としていきます。
さらなる安心安全の街へ。ギャンブル依存症を生むパチンコ店の新規出店を不可能とする用途地域指定と条例改正が必要だと考えますが、区の見解を問います。
他自治体での独自条例制定は裁判で敗訴した事例があります。特別用途地区指定の規制は既存不適格が発生します。と条例を遵守するよう指導します。
催眠商法に対して踏み込んだ注意喚起策が必要だと考えます。該当店舗を把握した段階で周辺地域には注意喚起文書の掲示・配布を求めます。
懲戒掲示板への掲示等については生活安全課での取り組みを参考に検討します。
その他の質問項目として大震災の備えを綿密に強化をがありました。日本創新党小坂英二議員の質問でした。次、区内企業への支援拡充と俳句伝統文化の振興を問います。自民党菅谷元明議員の質問です。区内企業への支援拡充を問います。区の調査によれば、区内事業者の経営者の約7割は60歳代以上で、そのうち約3分の1が廃業を予定しています。区内事業者の後継者育成を計画的に進め、承継後も経営安定化に向けた支援継続が重要です。また、事業終了せざるを得ない区内小規模事業者にも、実情に即したきめ細やかな支援が必要だと考えますが、区の見解を問います。
区は、事業承継セミナー開催や相談体制を充実するとともに、事業承継支援融資を創設し、若手事業者に対しては荒川経営塾で支援しています。また、来年度は2名の人材確保コーディネーターを増員します。事業終了の際は情報提供や専門家による相談体制の充実に努めます。
区では、我が党の要望を受け、区内小規模事業者の経営力強化につながるよう、製造事業者の設備投資等の補助を開始し、国等と併用可能な補助金としました。その後も支援内容のブラッシュアップを行っています。そこで、小規模事業者経営力強化支援の補助金交付状況と区の見解を問います。
現在、92件約7000万円の補助金を交付しています。このうち事業承継に関する特例枠は19件、約3600万円の交付を行っており、区内事業者の次世代への承継を強く後押ししています。事業承継、経営革新等の特例枠の設定が、小規模事業者の経営基盤強化や事業承継に効果的であると認識しています。引き続き、区内企業のニーズを踏まえ、きめ細かく対応します。
俳句伝統文化の振興を問います。東京オリンピック・パラリンピックを控え、俳句の街荒川として国内外から多くの方が訪れる誘客の取り組みをすべきと考えます。また俳句のユネスコ無形文化遺産登録に向け、区も積極的に支援すべきと考えますが、区の見解を問います。
区では荒川俳壇や英語俳句教室等、俳句事業を積極的に展開しています。来年度は芭蕉の大橋渡りのほか、フォト俳句コンテストの実施等、荒川区らしい俳句事業を行います。また、本年4月には、第1回俳句ユネスコ無形文化遺産登録推進協議会が荒川区で開催予定であり、無形文化遺産登録に向け積極的に取り組みます。
ゆいの森荒川がいよいよ開館となります。俳句の街荒川推進プロジェクトの一環として、施設内に現代俳句協会から俳句資料の寄贈を受ける等、現代俳句センターとして資料を収集すると説明がありました。今後、どのような資料を収集し、事業を展開していくのか、区の見解を問います。
ゆいの森荒川内のこのセンターは、寄贈資料や区の所有資料のほか、海外の俳句関連書籍等、公立では全国屈指の俳句関連資料を有する図書館となる予定です。開館後は、俳句講座や俳句講演会を開催すると、俳句文化の振興に努めていきます。
荒川ふるさと文化館では、区内の伝統工芸技術を保存継承し、広く区民に紹介する さまざまな事業を行っています。文化館の郷土学習室を伝統工芸ギャラリーとしてリニューアルする目的と、どのような内容の展示や運営になるのか、区の見解を問います。
東京オリンピック・パラリンピックの開催を見据え、荒川区の伝統工芸技術の素晴らしさを知っていただく常設ギャラリーをこの春、開設する運びとなりました。ギャラリーでは伝統工芸品の展示や販売、伝統技術の実演等も行う予定です。
その他の質問項目として、区民の健康増進に向けて、荒川区版地域包括ケアシステムの構築に向けて、安全安心な街づくりのさらなる推進がありました。自民党、菅谷元明議員の質問でした。次、保育園待機児の緊急対策と、より良い保育及び荒川遊園の施設改修を問います。共産党、安部清子議員の質問です。保育園待機児の緊急対策と、より良い保育を問います。区は保育園増設にこれまでも努力してきましたが、29年4月の認可保育園の不承諾者は400人を超えると聞いています。直営で緊急に待機児対策保育園を立ち上げること、また特に小具、日暮里地域の待機児対策を明らかにすること。
荒川税務署の敷地の一部を国に直接交渉して取得を図ると、あらゆる手段を駆使し、新たな保育施設整備に取り組んでいます。小具地域は29年4月に向け、合計80名の定員拡大を図る予定であり、日暮里地域においても30年4月までに順次合計254名の定員拡大を図る予定です。
より良い保育を確保するために、各保育園の保育士等の充足状況や賃金等、勤務実態を調査し、改善のための対策を具体化すること。
区では賃金改善を図る等、保育士の処遇改善に積極的に取り組んできました。また新たに奨学金制度創設等を行います。運営状況等は園に指導検査を行う等、実態を把握しているところです。
荒川遊園の施設改修を問います。荒川遊園は乳幼児や低学年をはじめ高齢者まで幅広い方が気軽に楽しめる施設として愛されてきました。施設改修の際には、都電から旧お台橋小学校跡地まで、荒川遊園周辺全体のバリアフリー化も視野に入れて改修計画を立てること。
荒川遊園は、園路中央部分にゴムチップ舗装を行うと、障害のある方や高齢者にも利用しやすい環境整備に努めてきました。より利用しやすい施設とするための工事等を、29年度に策定する荒川遊園改修基本計画に反映させる予定です。
荒川遊園 C 地区の荒川遊園スポーツハウス前の広場には自転車が駐輪されており、通行の妨げにもなっています。スポーツハウスの駐輪場の案内等を徹底し、C 地区広場のスペースを有効利用できるようにすること。
荒川遊園スポーツハウスには専用の駐輪場がありますが、一部の利用者がスポーツハウス前の広場に自転車を駐輪し、歩行者の通行の妨げとなる場合があります。スポーツハウス前の広場がより通行しやすくなるよう、関係部署と連携して対応します。
その他の質問事項として、子ども権利条例と子ども居場所づくりについて、高齢者の孤独死防止について、高齢者等の交通弱者対策についてがありました。共産党、安部清子議員の質問でした。なお、お伝えした一般質問の詳細については、現在作成中の会議録ができ次第、区立図書館及び区役所地下の情報提供コーナーにおいて閲覧できます。また、荒川区議会ホームページで、平成13年5月以降の本会議録を検索することができます。併せてご利用ください。